大紀元社説シリーズ、九票、共産党についての9つの論評。その7、中国共産党の殺人の歴史を評する。序。中国共産党政権の成立から55年間の歴史は、地頭祖で記された歴史である。その流血の裏にあること。実は、残酷非道であるばかりではなく、ほとんど世間に知られてない。中国人の6000万ないし8000万もの。罪のない人々の命が犠牲となり、さらに多くの家庭が迫害された。今日でも、多くの人たちが依然として、なぜ中共は、どう殺すのかと考えている。中共は相変わらず、法輪功学習者を虐殺し、さらに、2004年11月初旬には、管弦で銃器を使って、抗議する民衆を制圧している。今も、多くの人たちが、いつ中共が、虐殺を止め、いつ銃で話す代わりに、言葉で話すことを身につけることができるか、ということを考え、ている。毛沢東が、文化大革命を総括するときに、天下を大乱とし、そこから、天下を治めることに達し、た。7、8年ごとに繰り返すと述べた。はっきりと言うならば、つまり7、8年ごとに、政治運動を、行い、7、8年ごとに、再度大量の人たちを殺すことと言える。共産党のこのような殺人には理論的根拠があり、現実に必要なことなのである。理論から言うと、共産党が、プロレタリア独裁と、プロレタリア独裁の下での継続革命を信じ、政権を打ち立ててから、地主を殺すという方法で、農村の生産秩序を解決し、ブルジョアを殺すことで、商工業の改革を成し遂げ、都市の生産秩序を解決する。この二つの階級を抹殺してから、経済における基礎的問題を、ほぼ解決した。上部構造の問題も殺人によって解決しなければならない。その中に、呉風の半島集団を絶滅させることと、藩を含み、それをもって、知識人たちを粛清する目的を達成する。民間信仰団体及び結社を殺すことで、宗教問題を解決する。文革の人殺しは、文化及び政治に関する党の、絶対的な指導権を解決するためである。天安門事件の殺人は、民主を求めることを解決するためである。政治危機から逃れるためである。法輪功を迫害することは、信仰及び健康を保つなどの運動を解決するためである。このすべては、皆中共がその地位を強化し、その統治を維持する過程で、絶えず、経済危機、政権を打ち立ててから、物価が高騰し、文革後の経済が崩壊する寸前に、政治危機、一部分の人たちが党に服従せず、一部分の人たちが党と政治権利を奪い合う、新興危機、旧ソ連の解体及び東欧激変事件、法輪功事件を解決する上で起こった、必然的な反応である。法輪功事件以外の前述したすべての政治運動は中共悪霊への充電であり、革命意欲をかきたてる過程は、すなわち党の組織に対する検査で、前手の党の要求に符合していない党員は一切淘汰されてしまう。それとともに、共産党の殺人は現実の必要でもある。共産党は設立当時、無頼漢やならず者が人を殺して作り上げたものである。人殺しをすでに始めたので、絶対に途中止まることなく、しかも絶えず共和を作り上げ、人民を恐怖の中に置き、人民は相手が強すぎるため、頭を下げて言いなりになるという、現実を認めざるを得ない。表面的には、多くの時に、中共が受け身の立場で殺人のようで、社会に偶然の事件が起こり、偶然に中共の悪霊及びその中共の組織的殺人メカニズムに触れたようであるが、実に偶発の裏に隠れている周期的な殺人は、中共にとっては必然なことである。そうでなければ、喉元すぎれば暑さを棒れることになり、2年間ほど殺人をしないと、人々たちは中共がすでに改善されたという錯覚に陥ってし、甚だしい事例としては、89年、 天安門事件、民主運動の理想青年と同じく、飛び込み民主を求めようと思ってしまう。7、8年ごとに、一回大量殺人をすれば、人々に恐怖感への記憶を絶えず刷新することができる。成長したばかりの若者たちに警告し、共産党に反対して、中共の絶対指導権に挑戦しようとする人たち。いや、歴史の本来の面目を回復しようと図る人たちに、プロレタリア独裁の強烈な打撃を食わすに、いない。この点から見ると、殺人とは、中共が統治を維持するための最も必要な手段の一つである。ケツの債務がますます多くなる状況の下で、屠殺用の刃物を捨てると、自分自身を民衆に渡して清算される。ことになる。それゆえ、中共の人殺しは、大量に殺戮して、死体が至るところに散らばっているばかりでな。く、しかも、その手段もとても残虐で、特に、政権を打ち立てたばかりの時期には、そうしなければ、民衆に震え上がらせることができない。恐怖を作り出すための殺人であるために、誰を殺し誰を殺さないか、ということに理性などいささか。もない歴代の政治運動に中共は従来、集団殺害、政策を利用する。反革命を鎮圧するを例として、中共は反革命の行為を鎮圧することではなく、反革命、ものを鎮圧するわけである。たとえ、ある人が無理やり想定として徴用され、わずか何日間かの国民党の兵隊になっただけで、しかも、中共政権が打ちた。てられてから何にもしなくても、同じく処刑されるのである。なぜならば、その人は、歴史反革命に、属しているからである。土地改革の過程で、中共は、甚だしく、禍根を根絶する、という絶滅方式を取り、地主を殺害する以外に、その家族全員を殺す。1949年から、中国では人口の半分以上が中共の迫害を受けたことがあり、非正常死亡の人数は6000万ないし8000万と推定され、2回の大戦における死亡者、数の総数を上回っている。世界の他の共産国家と同じく、中共は欲しいままに、民衆を屠殺するばかりではなく、内部に対して、も血生臭く粛清し、手段も極めて残虐であり、その目的の一つは、人間性が統制に勝った異分子を排斥する。人民を脅迫する必要ばかりではなく、内輪の人に対しても、脅迫が必要である。それをもって、難攻不落の法類を形成させるためである。正常の社会にあっては、文化面において、人間と人間の間の愛と思いやりを満たして、生命への畏敬、および神への感謝の気持ちを溢れさせる。東洋人は、己の欲せざるところを人に施すなかれ、と言い、西。キロトが、己を愛するごとく他人を愛せ、と言っている。共産党だけが、今まで、すべての歴史は階級闘争の歴史である、と言い、闘争を維持するために、人民の間に、憎しみを煽らなければならない。中、友自分自身が人を殺すばかりではなく、しかも大衆と大衆の間で殺し合うことを指す。人民を絶えずに、殺しの中に置き、他人の苦痛及び命を無視することを習わせ、いろいろな非人道的な残虐な暴行に慣れてし、無頓着にする。運よく暴行を免れることを最も幸いなことだと思わせ、中共の統治が残虐な鎮圧によって維持されることができるようになる。それゆえ、中共は何十年間もの虐殺の中で、数えきれない生命を破壊したばかりではなく、さらに、過民族の精神を打ち砕いてしまった。数多くの人たちが、残虐な闘争の過程で、条件反射を形成され、中共が殺戮の刀さえ上げれば、すぐに、すべての原則を放棄して、一切の判断力をなくし、投げ出して、しまう。ある意味から言うと、彼らの精神はすでに死んでいる。これは肉体の死亡よりはるかに恐ろしいこと、である。1、殺戮は朝起きるがごとし。毛沢東が政権を打ち立てる前に書いた文章の中で、すでに、我々は反動派と反動階級の反動行為に対 し絶対に人生を施さぬと示した。言い換えれば、中共が北京に入る前に、とっくに、暴政を実行する決意を表明し、しかも、それに、人民民主先生という立派な名前をつけた。以下にその例を挙げる。1、反革命鎮圧と土地改革。中共が1950年3月に、厳しく反革命分子を鎮圧する指示を出し、市場に、鎮反運動と呼ばれる。歴代の皇帝が即位後に、世間を退社するのと異なるのは、中共は登場すると、すぐに、斬殺の刀を挙げた。毛沢東は、ある資料の中に、多くのところは、あれこれ気兼ねして、正々堂々と反革命を殺すこと、ができないと述べていた。1951年2月、中共中央は再び、浙江省と漢南以外に、他より殺しの数が、少ないところ、特に大、中都市は、続けて大胆に大量に逮捕し、処刑しろ。早めに止めてはいけない。と指示した。毛沢東は、農村では、反革命を斬殺するのは、一般的に、人口比例千分の一を超えるべき。で、都市では、千分の一より少なくする、という指示を与えた。当時の中国は、9億の人口で計算する。と、毛の至上命令だけでも、少なくとも、60万の人間の首が跳ねられた。その、千分の一という数。字の比例については、どういう方法で算出したものであるかどうかは、知るべくもないが、毛は、遅。楽気まぐれで、この60万人の命を下地にすれば、人民に恐怖感をもたらす最低の規模に、十分であると考えたのであろう。それゆえ、このような指標を下したのであろう。処刑された人たちの罪が死刑に値するかどうかなどは、中共は全く考えることのない問題である。1951年に中共が公布した、中華人民共和国反革命分子を懲罰する条例の中には、デマを飛ばすことさえも、即時死罪にすることができる。勢いが激しい、鎮反と同時に、同じく、勢いが激しい、土。地改革運動を行っている。実情は、中共は20世紀20年代に、すでにその占領区域に、土地改革をし、めた。表には、太平天国の有田同行に似たような理想を実現させ、実際の、本当の目的は、愚痴。実を作って、人を殺すことだ。中共党内第4位の人物である党中は、村ごとに流血させ、各世代を党、層に参加させようという、土地改革スローガンを提示した。つまり、各村とも、地主を銃殺すると、いうことである。本来なら、土地改革に、殺人などは全く必要がなく、同様に、台湾政府のような買い戻し方式を採用することができるにもかかわらず、もともと貴族とルンペン、プロレタリアとに頼って始まった中、友は、奪い取ることしかわからない。他人のものを奪い取ったならば、恨みが怖いため、いっそのこと、根こそぎにしてしまう。土地改革の時、頻繁に見られた殺人方法は、闘争会である。地主や富農たちに、いくつかので、打ち上げの罪名をかぶせ、それから壇上の下の人々にどうするのかと尋ねる。壇上の下に、事前に手配し、他中共党員または積極的行動をする人々が、やらせで、殺すべきだ。と大きな声で叫ぶ。それで、地主や富農たちは、の場で処刑されてしまう。当時、農村に若干の田畑を持っている者は皆、何らかの派として定められた。よく百姓をいじめる者は、悪派と呼ばれ、常に大衆のために善行を行う人が、善派と呼ばれ、何にもやっていない者は、不派と呼ばれたが、このような区別には、本質的な違いが、ない。なぜならば、どの種類の派の結末も、常に同様にその場で、処決されてしまったのである。中共の1952年末までの公布によれば、消滅された反革命分子は240万人に達し、実際には、国、民党が任命した県知事から、 地方町内会の10人ごとグループの校長、組長までの公務員や教師を呼び、地主等は少なくとも500万以上の人たちが殺害された。このような鎮飯と土地改革はいくつかの最も直接的な効果があり、第一、今までの中国の基本権力の組織は基本的に農村の相続による。自治で里帰りの退官者や紳士たちは地方自治のリーダーになっていた。中共が鎮飯及び土地改革を通して本来のシステムの管理人員を殺し尽くし、各村とも党支部があることによって、農村に対する全面的なコントロールを実現させた。第二は、土地改革と鎮飯運動を通じて、大量の財産と金銭を略奪する。第三は、地主及び富農たちへの、残虐な鎮圧を通して、庶民たちを震え上がらせる効果を発揮した。2・3・5・5・5運動。鎮飯と土地改革が主に農村の基本的な階層を目標としたものとすれば、続いてできた3・5・5・5運動は、すなわち都市の中の虐殺運動である。3・5・5・5運動は、1951年12月から中共内部幹部の腐敗を対象とし、繰り広げた汚職に反対し、浪費に反対し、官僚主義に反対するという運動である。当時、腐敗幹部を処刑したが、その後、すぐ引き続き中共は、その幹部たちが悪くなったのは、資本家たちの誘惑のせいだと思われた。そこで、次の年の1月から、五旦運動が始まった。即、地、贈賄に反対し、脱税に反対し、国家財産の窃盗に反対し、手抜き及び材料をごまかすことに反対し、国家経済情報の窃盗に反対するという運動である。五旦運動は実際には資本家の財産を略奪することであり、甚だしくは財物を強奪するため、に人を謀殺することである。当時の上海市長陳奇は毎晩ソファに体をもたれ、のんびりとお茶を持ち、血上げ、報告を聞きながら、今日はどのぐらいのパラシュート兵が降りたのかと問う。つまり、どのぐらいの商人が飛び降り自殺をしたか、と聞いていたのである。五旦運動にあってすべての資本家は、災難を免れることができない運命となった。いわゆる、脱税に反対することは、高所時代、上海会、港から始めてから計算したもので、資本家たちは、加算を投げ打っても、税金を払えないこととな。自殺しようと思っても、旧来に身を投げることもできない。なぜならば、香港へ逃げたと言われ、る恐れがあり、家族たちが続き、返済を求められることを避けるため、仕方がなく、建物から飛び降り、て自殺し、中共に死体を見せれば、諦めてもらえるということである。当時、上海高層ビルの両側を、あえて歩こうとする人はいなかった。上から飛び降りた人に押しつぶされることを恐れたからである。1996年中共中央党史研究室等の4つの部門によって、一緒に編纂された建国以来歴史政治運動こと、実の報告によると、3・5・5・5運動中に、32万3100余りの人が逮捕され、280数人が自殺し、たか、または失踪した。1955年の、古風に反対する運動には、5000余りの人が巻き添えにされ、500人以上が逮捕され、60人余りが自殺、死亡した。12人は正常ではない死亡である。その後、微気。き続いた反革命粛清運動の中で、2万1300人余りの人が死刑判決され、4300人余りの人が自殺、失踪した。3大飢饉。中国共産党が建国した後に最も多く死亡者を出した政治運動が、大躍進後の大凶作であった。後期。出版社が1994年2月に出版した、中華人民共和国歴史実録では表題、大飢荒の文章の中で、1959年から1961年までの非正常死亡者及び非正常出生者が、 減少した数は約4000万人と記している。中、国の人口が4000万人も減少したこと自体が本世紀においての世界最大級の凶作である。実際、海外、および国内の学者らによると、飢餓による死亡人口における統計が3000万人から4500万人であるといい。今回の大飢饉は、中国共産党が3年の自然災害であると事実を歪曲して報じた。実際、その3年、間の気候は穏やかであった。大規模な洪水、干ばつ、台風、津波、地震、霜、氷、害虫などによる自然災害は一度もなかった。これは全くの人的災害であった。大躍進という名目で、全国民を挙げての成功事業のために、農作物の収穫は誰もできず、腐るまで放置された。しかし、当時は各地でそれぞれの頭角を争うために、柳州地区の委員会第一書記である蒲田前氏が、自ら歪見で、一亩15分の1ヘクタールで6万5千キロのお米を収穫したのでっち上げ豊作劇を特号新聞に載せた。折しも、廬山会議の後であった。党が正しいことを証明するために、中国共産党は全国で反右派を起こした。そして、共産党は全国ででっち上げた農産物の生産量に従って穀物の買い上げを実行した。農民の食料、種物、飼料はすべて取り上げられた。徴収不足分が出た場合、その場で農民が食料を隠したと農民のせいにした。蒲田前氏は、柳州地区でどれほどの人が餓死しても、一位を争うのだ、と要言した。ある農民はすべてが取り上げられ、尿壺に隠した一握りのお米しか残されなかった。観光県巡楽区委員会は、農民に対して、食料があっても食べられないようにするため、火を消し、鍋をしまえとまでの命令を下した。民兵は夜間の巡回で明かりを見つければ、そこの家に対して捜査を行い、逮捕した。多くの農民は、なと樹皮を煮て食べることすらできず、餓死した。過去において、凶作が発生した際、政府は国民に対して食料の供給を行い、凶作発生地区の人々が他の地区へ避難することは許さなかった。しかし、中国共産党は国民が避難すること自体、党の威信を損なうと考え、避難する人々が逃げ出せないように、民兵を派遣し、農村から他の地区への交通道路を封鎖した。凶作発生地区において耐えきれず、糧食管理所へ食料を盗みに来た人々は、銃撃され、鎮をされた。さらに銃殺された飢え死にしそうな国民を、反革命者だとでっち上げた。当時、甘粛省、山、東省、江南省、安徽省、湖北省、湖南省、四川省、広西省などの多くの地区には、餓死した人々の死体が至るところに放置されていた。ご飯を食べられない農民たちはさらに、水利を修理、鉄鋼を錬成へと生かされ、歩きながらパタパタ倒れてしまう人が多くいた。しまいには、死者が出ても埋葬してあげる人さえいなかった。多くの村は、このように次から次へと消滅した。中国史上最も厳しい大凶作の時代では、子供を交換試食すということがあった。しかし、中国共産党の統治下では、死人の肉を煮込んで食するということが、しばしば現れた。さらに他の地区から逃げてきた人や、自分の子供まで殺して食べてしまうことも、発生した。次のような事例があった。ある農家では家族は次々と食べられ、父親と数を一女の子供しか残らなかった。ある日、父親は娘を外へと行かせた。その後、娘が戻ると、弟がいなかった。あるのは、鍋に油が浮きぷかぷかとしているシロット芋のであった。そして、釜の横には骨が放り出されていた。数日後、父親はまたも鍋に水を足し始め、そして、娘を呼び寄せた。娘は恐れドアの外で号泣した。 父親に、お願いです。弟様、私を食べ。ないでください。私は芝刈りをし、火を焚いてあげます。私を食べたら、誰も弟様の面倒を見る人が。いなくなります。作家沢尾氏の報告文学、池大地庵より抜粋。このような人倫の惨劇がどれほど起きたのかは、我々にはわからない。しかし、このような惨劇を数。多く作った中国共産党は、このような惨劇を歪曲して、党が人民を率いて、自然災害に対抗する証拠。となし、党が偉大、公明、正しいとまで自称した。1959年廬山会議で、人民のために請願した報徳会士は、ひどい目に遭わされた。多くの真実を語る。幹部が、次々と免職させられ、監禁、尋問捜査された。大凶作が発生した時期になると、幹部らは自分。たちの職と地位を守るために、本当のことを語る者は誰一人としていなかった。多くの国民が餓死した心。実も隠した。陝西省に対して、甘粛省が救援物資を提供する提案をしたとき、陝西省は自分たちの食料は、食べきれないほどあるという嘘偽りの口実で断った。今回の大凶作は、中国共産党幹部に対する検閲でもあった。中国共産党の基準によれば、彼らはもちろん、豪。隠した幹部たちである。なぜなら、彼らは数千万人が餓死した事実を隠しても絶対に本当のことは言わない。共産党の指示通りに行ったことに対して、自分の良心を左右する情けや天理などといったものは、ないのである。大凶作以降、人民の生死を見放した省の幹部らは、簡単な形式上の検討事項でことを終了させた。当時四川省の省委員会書記であった李泉氏は、飢餓に瀕している数百万人を見放したにもか、変わらず、後西南局第一書記にまで抜擢された。四文化大革命、64から法輪功、ファールーンゴンまで。文化大革命は、966年5月16日に始まった。この期間は中国共産党の中では、10年の歳化と言われている。雇用法氏は、ユーゴスラビアの記者に、当時は、約1億人が連座された。中国の人口の10分の1に相当すると述べた。中国共産党史研究室などで合同編集した、建国以来歴史政治運動事実の中で、次の数字が明らかに、された。1984年5月、中国共産党中央はさらに2年と7ヶ月にわたる調査、そして、事実を確かめてから、文化大革命に関連する数字を新たに統計した、420万人が監禁審査された。172万8000人余りが非正常の死亡者となる。13万5000人余りは現行の反革命の罪で死刑に処された。武力闘争中に23万7000人余りが死亡、703万人余りが負傷して片輪になった。7万1200余りの家庭が完全破壊された。専門家が中国検視の記録に基づいて統計した数字は、文化大革命での非正常死亡者数は少なくても773万人と出ている。殺人の他に文化大革命の初期には自殺の波が現れた。多くの著名な文人名士、例えば、老舎、樫塚みなり、白山、獄地、日福、著安平などが文化大革命の時に自ら命を断った。文化大革命時代は中国が最も左派となった狂気じみた時代である。この時代、殺人がある。意味では、革命的を表した。ゆえに、階級の敵に対する虐殺も残酷さと野蛮さを極めた。しかし、改革開放は情報の伝達を大きく発展させた。多くの海外ジャーナリストらも、1989年北京で起きた64殺人事件を目撃し、戦車を使い学生たちを引き殺した映像を海外へ流すことができた。10年後、江沢民は1999年7月20日に法輪功、ファールーンゴンを弾圧し始めた。2002年の年末、 中国大陸の内部情報によれば、すでに7000人が各地の拘置所、強制労働収容所、刑務所及び精神病院で、虐待され死亡した。平均、1日に7人が虐殺された。今日、中国共産党の殺人の数は過去のように100万人、1000万人の単位にはなっていない。これには2つの大きな原因が絡んでいる。一つは、国民は中国共産党の党文化に支配され同化されている。もう一つは、中国共産党内の巨額の汚職行為及び国庫の公金の着服が、中国を輸血型経済にさせてしまったことだ。外資が中国の経済成長及び社会安定を維持する重要な柱となっている。中国共産党は、64事件以降に受けた各国からの経済制裁の記憶が未だに生々しく残っている。公然と殺人を行ったならば、外資の撤退を招き、自らの統制を危険にさらしてしまうからである。しかし、中国共産党は、裏では殺人行為を止めてはいない。ただ表では極力、血まみれの事実を隠蔽しているのである。2、残忍極まる殺人手段。中国共産党の成したことは、すべて権力奪取と権力を維持するためである。そして、殺人が権力を維持するための重要な手段であった。殺人方法が残忍極まれば極まるほど、殺される人数も増える。そうすることによって、さらに多くの人々を脅かすことができる。このような恐喝は、戦争時代より以前からすでにあった。1. 抗日戦争における華北の暴行。米国大統領フーバー氏が、世界に向け本心円神父の著作、内部の敵を推薦した際、この本の中で、共産主義の恐怖に満ちた行動が、そのまま剥き出しにされている。全世界で広がっている共産主義と現、悪魔勢力について、本当のことを知りたい全国の皆さんにこの本を推薦する、と語った。雷神苑神父は、著書の中で、中国共産党はどのように暴行を用いて民衆を恐喝するかについて、いくつかの物語を述べた。ある日、中国共産党は、ある村のすべての村民を村の広場へ集まるように指示した。子供も先生たちに率いられて広場に集まった。彼らに13名の愛国青年が首を切られるのを見てもらうの。が目的だ。でっち上げの罪名を読み上げられた後、共産党はすでに恐怖で顔面蒼白になった教員らに、友達と愛国の歌を歌うように命じた。歌声の中に出てきたのは踊り子ではなく、刀を手に持つ首切り人。であった。首切り人は、身体が丈夫で力が非常に強い凶悪な共産党兵青年だ。彼は一人目の犠牲者の背後に立ち、両手で幅の広い鋭い刀を持ち上げ、目にも止まらぬ速さで、スパッと切り落とした。首は、地面に音を立てて落ち、鮮血がほとばしった。子供たちの歌声はヒステリックになり、乱れた泣き声となった。教員らは拍子を取って音を整えようとしたが、混乱の中で笙が鳴った。首切り人は刀を連続13回振り、13人の首を切り落とした。その後、中国共産党の兵士たちが13人の遺体を切り開き、心臓などを取り出し、食すために持ち帰った。これらの行動は、すべて子供たちの目の前で行われた。子供たちは恐怖で顔面蒼白になり、何人かが嘔吐しました。教員らが子供たちを叱りながら、集合させて列を作って学校へと戻った。以降、雷神父は、子供たちが強制されて殺人を見に行かされたのをよく見かけた。子供たちはこのような血だらけの場面に慣れるまで何度も同じことを繰り返し見せられた。子供たちは次第に麻痺し、中には殺人を見た刺激によって快感を得る子供さえ出てきたほどであった。中国共産党は殺人が恐怖に満ち、刺激的なものでなくなったと感じたとき、彼らはあらゆる残虐極まる拷問を考え始めた。例えば、大量の食塩を食べさせ、受刑者が乾ききって死亡するまで水は一滴もよ得ないでおく。または、 衣服を剥ぎ取り素裸にして、一面に砕かれたガラス破片の上を転がさせる。また、は、真冬の凍りついた川に穴を開け、受刑者をその穴に放り投げ、凍死あるいは溺死させる。山西省ではある共産党員が非常に恐ろしい刑罰を考えた。ある日、彼は町でブラブラしているときに、あるレストランの入り口で足を止めた。彼はご飯を炊いている大きい鍋をしばらく見つめていた。その後、彼はいくつかの大きい鍋を取り寄せた。反共産党の者を何人か捕まえてきて、いい加減な審判をし、鍋に水を入れに立たせた。審判終了直後、三人の受刑者は衣服を剥ぎ取られて鍋に放り込まれた。人間、お生きたま茹でて死なせた。平山で、私はある父親が生きたまま皮を剥ぎ取られて死亡したのを目撃した。彼の息子は、共産党によって、強制的に自分の父親が残酷に処刑されるのを見せられた。共産党は父親の身体に巣と三類のものをこぼし、一枚の人間の皮が瞬く間に剥ぎ取られた。皮は背中の上部か、ら徐々に両肩まで剥がされていった。全身の皮が剥がれ、頭皮だけが残された。彼の父親は全身の皮を剥ぎ取られた後、数分後に死亡した。二項八月赤色の恐怖と広西省人類事件。中国共産党は、政権を手中にしてからも、暴行を慎む意思は全く見られず、文化大革命の時に、この、ような暴行はさらに発展し拡大された。1966年8月18日、毛沢東は天安門城門で、紅衛兵の代表と面会した。宋仁宮の娘宋明明は、毛沢は、東から紅衛兵の腕章を授けられた。毛沢東は彼女の名前の由来が、上品で礼儀正しいという意味。お知り、彼女に武力も必要だと言った。彼女は以降自分の名前を宋明明から、宋耀武に改名した。意気込みに燃えた武装闘争がすぐに全国で展開された。これら中国共産党が、新論教育に育てら。出た若い世代は、何一つはばかることはなく、恐れることもなかった。共産党の直接指導のもと、彼らは毛沢は、東の指示に従い、愚かにも、狂気じみた大胆不敵な悪事を働いた。むやみに人を殴打し、人の家財を奪。いとるなどのことは、国にわたり多発した。多くの地区は、黒五類地主、資本家、反革命者、快楽。人、右翼に対して、根こそぎ抜き取る連座の絶滅政策を取った。大貢献が最も典型的な地区であった。8月27日から9月1日まで県内の13校舎、48の大隊に対して、前後325人を殺害した。年齢は、最年長で80歳、最年少でわずか38日だった。計22個の世帯が全滅させられた。生きたままの人を殴打して死なせることは日常茶飯事。真田町で、紅衛兵の男子グループが鉄のチェーンと革のベルトを使って、ある老婆を身動きできなくなるまで殴り続けた。そして、女子のベニ衛兵が老婆のお腹の上を飛び跳ねたりして、老婆が息を引き取るまでお腹を踏みつぶし続けた。今回の運動の中で、高踏み門付近にある、地主の老婆、一人者の未亡人の家を、家宅捜査した。紅衛兵は近所の括弧の人に熱湯の入っている魔法瓶を持ってきさせて、強制的に彼女の首に熱湯を注ぎ、首に、火傷を負わせ、首の肉が煮え切れるまで止めることはなかった。数日後、家に放っておいた死体は宇治に満ちていた。当時の殺人方法は多種多様で何でもありであった。棍棒で人を殴ることも、鎌で人を切ることも、紐で絞め殺すこともあった。赤ん坊に対しては、さらに残忍な手段を用いた。赤ん坊の片足を踏み押さえ、もう片足を強引に引き裂き、生きたまま二つに引き裂いた。グーラモン、大光虐殺調査。より、大光虐殺よりさらに野蛮な事件は、広西省における人食事件であった。 定義士はそれを3つの段階に分けて分析した。1、初期段階、人目を忍んで行い、恐怖に満ち気味が悪かった。冒険のある案件記録は、典型的な場面を記している。深夜、殺人犯らが殺人現場へ行き、死体から心臓を取り出したが、経験がない上に、恐怖のあまり間違えて肺臓を持ち帰ってしまった。やもなく、再び殺人現場へ行った。料理ができた。家から酒を持ってきた者、おつまみを持ち寄ってきた者らは、かまどの消えかかる明かりを頼って、声も出さずに食べ物をむさぼった。2、上昇期段階、日増しに、勢いが増している。この段階になると、心臓を取り出す経験は相当ある。その上、人肉を食べたことのある先輩ゲリラ隊員の伝授もあって、技術はできている。例えば、生着ている人の胸部を切開するために、あばら骨の下部を、ナイフで、人の形に切り、腹部に向け、手足で踏みつければ、被害者がもし木に縛り付けられているならば、膝を用いて腹部をめがけて、押し込む、心臓と腹部の内臓が自然と飛び出す。先頭のものは心臓、肝臓、生殖器を切り取り、残留は他のものに、自由に分配させる。赤旗は風に翻り、スローガンが大きく響き、盛大で勇壮な場面。なのである。3。群衆全体が狂気じみた段階、特徴は一言で概括できる、人食い集団。例えば、武泉市では、まるで、伝染病が氾濫した時に、死体を食べて目を赤くした犬の群れのようであった。人々は人肉を食べる。気が狂ってしまったように食べまくる。何かするとすぐに人を引っ張り出して、批判闘争を行う。そして、批判闘争の後は必ず彼らを食べる。一人が倒れれば、息を引き取ったかどうかも構わずに、大勢の人が群れをなして押し寄せる。それぞれが事前に用意してきた包丁やナイフを倒れた人を目がけてどこの部分でも構わずに人肉を切り取る。ここまで来ると、一般の群衆も人食いの流れに巻き込まれていく。ほんのわずか残された罪悪感と人間性も、12級台風の階級闘争によって、冷さっぱり吹き飛ばされてしまう。人食いの疫病は、選手を席巻した。最頂点に達した時の形式は、人肉宴席といっても、全く誇張ではなかった。人の肉、心臓、腎臓、肘、関節、関節の筋を、蒸す、煮る、焼く、炒める、あんかけにする、油で焼くなど、盛りだくさんの料理を作り出した。そして、酒を飲み、拳を打ち、論功行賞を行う。まさに人食い最高の時期に達した。最高権力機構である、武泉県革命委員会の食堂でさえ、人肉を調理したことがあるのだ。これら人食い宴会は、決して民間での自発的な行為ではない。全体主義組織としての中国共産党の社会に対する制御は、一つ一つの細胞まで浸透している。背後の中国共産党の煽りと操縦がなければ、のようなことは決して起こり得ない。中国共産党は自らの傘下で、旧社会は人を鬼に変え、新社会は鬼を人に変える、と謳っている。それぞれの人食い宴会が繁栄したこととは、中国共産党は人をさらに残忍非道なものに変えることができると、いうことだ。なぜならば、中国共産党自身が残忍非道の悪魔より凶悪だからだ。二、法輪功、ファールーンゴン迫害。中国人がコンピューターの時代、宇宙飛行の時代に踏み入り始め、プライベートで人権、自由と民主、ついて語ることもできる時代に、多くの人々は昔にあった恐ろしくてゾッとする、気味悪い暴行はすでに、過ぎ去ったと思い、中国共産党は文明のコートを着て、世界と共に行動する時代になったと思った。しかし、現実はそうではない。中国共産党がある団体の人々は、彼らの拷問と虐殺を恐れないことを知ったとき、狂気じみた殺人手段はさらにエスカレートした。そして、その残忍な迫害を受けているのが法輪功、 ファール・ウンゴンなのである。紅衛兵の武装闘争とヒロニ師匠の人食いは、相手の肉体を消滅させる目的であるとして、数分間あるいは、数時間で一つの命を断ち切るのであれば、法輪功、ファール・ウンゴン修練者に対しては、彼らの信仰、する、誠、善、人を放棄させることが目的である。しかも、残忍な滑稽は常に何日間も、あるいは何、か月間、何年間も続いている。統計によれば、すでに1万人の法輪功、ファール・ウンゴン学習者がこの、ために命を失った。九死に一生を得た法輪功、ファール・ウンゴンの修練者は、彼らが受けた100種類を超える拷問の数々、を記録した。以下にその中のいくつかの例を挙げる。ひどく殴打する手段は、法輪功、ファール・ウンゴン学習者に対して最も多く使用される拷問の一つ、である。警察官や獄吏らは、学習者をその場で直に殴打する他に、受刑者らにも学習者を殴打するよう、に指示する。一部の学習者は、ひどい殴打によって耳が聞こえなくなったり、耳が裂けたり、耳が切れ、手取れたり、眼球が飛び出たり、歯が折られたりした。また、頭蓋骨、脊髄、肋骨、鎖骨、腰椎、腕、足の骨はひどい殴打によって折られたり、切断されたりした。また、男子学習者の睾丸を強く握りつぶした。女子学習者の陰部を強く蹴ったりした。学習者が屈服しなければ再び刑にかける。学習者らは皮膚が裂け、傷口の肉がパックリと開いてしまい、元の形に戻らず変形し、血だらけになるまで殴打され続蹴る。さらに、塩水をかけ、高圧スタンガンで電気ショックを与え、血の生臭さと肉を焦がした匂いが火、なと共に混じり合う光景は、人の心が引き裂かれるほど鮮烈なものがある。また、屈服させるために、ニール袋を殴られる者の頭にかぶせ、窒息する恐怖の中で殴打し続ける。電気ショックは、中国強制労働収容所で最もよく使われる拷問の中の一つである。警察官はスタンガンを、学習者の最も敏感で弱いところ、膀胱、頭頂部、胸、陰部、女子学習者の乳房、男子学習者のペ、ニス、肛門、太もも、足の裏などに電気ショックを与える。一部の警察官は、身体の至るところに電気し、ヨックを与える。また、一度に数本のスタンガンを同時に学習者の身体に当て、肉を焦がした匂いが出る。まで当て続ける。電気ショックを受けた学習者の身体は黒紫色を呈す。一部の学習者は頭頂部と肛門に、同時に電気ショック与えられた。警察官は一人の学習者に対して10本、あるいは10本以上のスタンガンを同時に使うこともしばしばあった。さらに電気ショックを与える時間を長くした。このスタンガンは、通常数万ボルト以上である。電流を連続して流すときには青い光を放ち、耳障りなピシピシという音が出る。電流は人の身体に当てた瞬間、一気に火傷をしたような感じで、同時に蛇にでも噛まれたような感じがする。電撃されるたびに、蛇に噛まれたような激痛が走る。そして、電気ショックを受けた箇所は、すぐに赤くなり、肉が裂け、焦げて膿が出てくる。さらに高圧のスタンガンによって、電気ショックを受け、けた場合は、まるで頭頂部を金槌で、勢いよく叩かれたように凄まじいものである。また、タバコの火を手、顔、足の裏、胸、背中、乳頭に当て、ライターの火で手、陰毛を焼き、加熱し、手赤くなった鉄線を両太ももに押し付ける。赤く焼かれた木炭を学習者の顔に押し付けて焼く。あらゆる拷問で虐待され瀕死状態になった学習者を生きたまま焼死させた後に、外部に対して、焼身自殺と、報道する。女子学習者に対しては、胸及び乳房、下半身めがけて殴るのである。スタンガンを乳房と陰部に当て、電気ショックを与える。さらにスタンガンを膣に入れて電流を流す。また、 4本の歯ブラシを一束にして、女子学習者の膣に強引に入れ、歯ブラシを強くこすり回す。ひかき棒で女子学習者の陰部を引っ掛ける。女子学習者の両手を手錠で後ろ手にかけ、電線を両方の乳頭に通し電気ショックを与える。女子学習者の衣服を剥ぎ取りす裸にし、男性牢屋へ入れ、男性犯罪者らに凌辱させる。恐怖の拘束服を法輪功、ファールウンゴン学習者に着せ、両手は後ろで交差させ縛る。さらに後、炉で交差させた両腕を両肩の上を通って胸の前まで引っ張る。両足を縛ってから、窓の鉄棒に宙吊りに。される。口を布で塞がれ、耳にヘッドフォンをつけられ、法輪功、ファールウンゴンを汚す録音を延々。と聞かされる。この滑稽を受けた者は、その場で両腕に障害が残る。まずは両肩、両肘、両腕の箇所の。筋が切れ、骨に亀裂が生じる。拷問の時間が長ければ、背骨も裂けて折れる。学習者は生きたまま痛み。を舐め尽くして死んでいく。また、学習者を襲い、あるいは糞尿の中に全身浸させる、水の牢という滑稽がある。他には、先がええ。くけずられた竹串を学習者の指先に差し込む。天井とほとんど隙間のない狭い棚の上、または、冷たいとこに。寝かす、至るところに赤、緑、黄色、白のカビが生えている部屋に入れられ、シェパード犬や毒蛇、サソリ押し。で学習者を噛ませる。神経を破壊する薬物を注射させるなど、その他奇奇怪怪な虐待手段が山ほどある。3. 党内の残酷な闘争。共産党は道義による結合の団体ではなく、党の本性によるものである。特に最高指導者に対する党員の忠誠心の高さが非常に重要視される。よって、党内でも殺人事件が必要となる。最高独裁者が誰かを死なせたいとき、その人の死に方がいかがに悲惨であるかということを、周りに残った人たちに、その恐怖を味合わせ、戒めとする。したがって、共産党の党内闘争も非常に有名だ。ソ連共産党で連続二度務めた前政治局委員の中で、亡くなったレーニンのほか、スターリンが残っている以外、すべての委員が処刑または自殺した。当時、5人のもと。遂のうち、3人が銃殺刑で処刑された。軍団と師団5人の司令官のうち、3名が銃殺刑で処刑された。2等。軍団及び師団の司令官10人がすべて銃殺刑で処刑された。そして、85人の軍司令官のうち、57人が処刑さ。で、195人の師団長のうち、110人が処刑された。中国共産党も、常に、残酷闘争、無情な仕打ちを固遂している。このような殺人闘争は、単なる党以外のものに対するものだけではなく、江西省にいた頃から中国共産党は、すでに AB 団を殺害している。殺人闘争の末、戦争のできないものしか残らなかった。延安市にいた頃は、政府思想と活動態度を制すを行った。政権を打ち立ててから高岡市、上漱石市、ごま市、報徳会市を粛清した。文化大革命になった時に、党内の古参はほとんど粛清され、誰も残っていなかった。中国共産党の歴代の総書記は、誰一人良い結末を送る人はいない。中国の国家主席を務め、一度は中国国内の第二番手の地位にいた劉少奇氏はこのような悲惨な状況の中で、彼の一生を終えた。彼の70歳の誕生日に、毛沢東と周恩来は特別に王党公使を派遣し、劉少奇氏にラジオをプレゼントした。彼に第8回の十二中国全国人民大会の広報、反逆者、敵に内通する人。労働運動の裏切り者にされた劉少奇氏を永遠に共産党から除籍し、彼と彼の仲間が党及び国を裏切った。罪状について、清算し続けるを聞かせるのが目的であった。劉少奇氏は、精神的に瞬く間に崩れ、病状は悪化した。 彼は長期にわたりベッドに縛り付けられ固定さ。寝ていたため、首、背中、お尻、キビスは床ずれとなり、痛みとともに膿が出ている状態であった。彼は痛み。に耐えきれず、側にいる人の衣服や腕に強くつかまるようになったとき、彼らは劉少騎士の手に硬質ポリオを。器を握らせた。彼が世を去ったとき、二つの硬質ポリ容器は氷炭の形になっていた。1969年10月、劉少騎士は、すでに全身がひどくただれ、いくさい匂いを放っていて、枯れ木のようにや。せこけていて、息も絶え絶えとなっていた。中央特派員は彼に風呂も許さず、衣服も変えさせなかった。彼を素裸にし、布団詰めにして飛行機で北京から開封市へと送り、統治下の地下室に監禁した。彼が高熱を出しても薬を与えなかった。その上、医師や看護師を彼のそばから全部移動させた。劉少騎士は、臨終の際、全く面影もなく、ぼうぼうとした白髪は2メートルもあった。二日後の夜半に、急性電。腺病患者として火葬処理された。使用した布団、枕などすべての遺物は共に火葬され、何も残されなかった。劉少騎士の死亡書には次のように書かれていた。氏名、劉栄王。職業、無職。死因、病死。中国共産党は国家主席まで死に至るまで迫害する。しかも死因ははっきりしない。4. 革命を輸出、海外で殺人。中国共産党は国内、党内で殺人を行い、それらの形を新しくするたに、さらにこの種の革命を輸出して、海外で家人を虐殺することにも参与した。カンボジア共産党が最も典型的な例である。ボルポト氏はカンボジアで年間の政権を維持した。しかし、1975年から1978年の間に人口が800万人足らずの小さい国の中で200万人が虐殺された。その中に20数万人の家人が含まれている。ここではカンボジア共産党の罪状を論じない。しかし、カンボジアと中国共産党の関係は語らなければならない。ボルポト氏が最も崇拝するものは毛沢東である。1965年より彼は4回も中国を訪ね、毛沢東に教えさ、としてもらった。1965年11月、ボルポト氏は中国を訪問巫女間滞在した際、すでに陳白太氏と張り春橋氏。党から、武力で政権を打ち立てる、階級闘争、プロレタリア階級独裁などの理論と経験を教えら、れた。これらの教えは、彼がその後カンボジアで政権を奪取、建国、国を治める依拠となった。帰国後、彼は党の名称をカンボジア共産党と改名し、中国共産党を真似て、農村から都市を包囲する攻め方で、自らの革命拠地を作った。1968年カンボジア共産党は正式に軍隊を作り、1969年の年末になっても軍隊の人数は、多く見ても、未知と程度であった。しかし、1975年に彼がプノンペンを占領する前に、なんと、装備完備で、勇敢に戦う8万人の武装軍隊までに発展した。これは完全に中国共産党の講演でできたものだ。王元寧氏の著作、ベトナムを援助、米国に抵抗の実録では、1970年だけで、中国はボルポト氏に対して3万人の武器装備を援助した。1975年4月に、ボルポト氏はカンボジアの首都を攻め落として、2ヶ月後、に中国共産党の支持を得るために、北京を訪ねた。赤いカンボジアでの殺人は、中国共産党の理論ともの。死の支援がなければ、彼だけでは行えないということが歴然と判明したのである。ここで一つの例を挙げる。シアヌーク殿下の二人の息子が、カンボジア共産党に殺害された後に、周恩来の一言で、カンボジア共産党はおとなしくシアヌーク殿下を北京へ送った。カンボジア共産党は、災いを残さないように、殺人するときには腹の中の英治まで殺すのが、周恩来の言葉に対し、文句もなく、 直ちに従っているのである。しかし、周恩来の一言でシアヌーク国王を救えたにもかかわらず、カンボジア共産党が二十数万人の家人を虐殺する際、中国共産党は一言も発しなかった。当時、中国側は大使館に救いを求めに来た家人を全く無視し、何の行動も起こさなかった。1998年5月インドネシアで起きた大規模な虐殺事件、家人を強姦した事件に関しても、中国共産党はひたすら沈黙していた。援助の手を差し伸べないだけではなく、中国国内で懸命に情報を封鎖した。まるで海外の家人の死活問題は、中国政府と全く無関係であるという対応の仕方で、人道的な援助は何もしなかった。5、家庭壊滅。中国共産党は、政治運動を起こすたびにどれほどの人々を殺害したか、正確な数字はすでに集計できなくなった。地域、民族、言語の隔たりがあるために、民間の資料は不足しており、統計もない。中国共産党は、なおさら自ら墓穴を掘るようなことはせず、もちろん死亡者数の政府筋の統計はない。このように、中国共産党は自身の歴史について常に、内容は荒く適当にするのが良い、細かいことはしない、というや、理方である。中国共産党が壊した家庭の数については、さらに確認はできない。一人が死亡すれば、家庭崩壊になる。場合もあるし、あるいは一家一個全員が、次々に死んでいって消滅する例もある。たとえ家庭の中に死人が出ていなくても、強引に離婚させられたり、親子関係を完全に断ち切られたり、虐待されて身体障害、ものになったり、迫害を受けて気が狂ったり、いじめられて重い病に倒れて早死にになったりなど、すべてが家、庭にとって悲劇である。これらに関する数字はとても集計できない。日本の読売新聞の報道によれば、中国は人口の半分以上の人々が、中国共産党の迫害を受けたことがあるとされていた。もしそうであれば、中国共産党が破壊した家庭は少なくても億以上の数に上るであろう。ハリシ紳士に関する特別報告で、彼女を誰もがよく知っている有名人物にした。多くの人は、彼女が残忍な滑稽を舐め尽くし、林間と精神的な虐待を受けて、最後は精神異常になった時に喉を切られ、銃殺された。しかし、この悲劇の背後にさらなる残忍な物語が残されたことについては多くの人は知らない。死刑囚の家族学習班。ハリシ紳士の娘である林凛さんは、1975年初春の頃に起きたことを回想した。信用裁判所から来た人が、私に向かって大声で、君の母親は非常に頑固で、反発的で、改めない。偉大なリーダーも主席に反発し、無敵である毛沢東思想に反対し、毛主席のプロレタリア階級路線に反対している。罪に罪を重ね、政府は刑罰をさらに追加することを考えている。極刑にする場合、あなたはどんな態度を示すのか。私は驚いて、どう答えればいいのかわからずに放心していた。心は瞬く間に乱れてしまった。しかし、冷静を装い、涙が出ないように我慢した。父が、決して他人の前で涙を見せるな、そうでなければ、母、親と別の態度であるということを区別できなくなるからだ、と言われたことがあった。父親は、私の代。割に、そのようなことが確実であれば、政府が望むように処理して構わないと答えた。裁判所の者に、極刑後、遺体は持ち帰るのか。と聞かれ、私は頭を下げたまま言葉を発せなかった。またも、父親が代わりに、我々は何もいらないと答えた。父は私と弟を連れて、県の宿泊先を出て、雪と風の嵐の中でよろよろと歩いて家に戻った。ご飯は炊かず、父は残った唯一の饅頭を二つに分けて私と弟にく。出た。早く食べて早く寝るようにと父が言った。私は静かに床の上に横になっていた。父は一人で、 腰掛けに座って、明かりを見つめてぼーっとしていた。父は私と弟が寝たと思い、ゆっくり起き上がって、新陽の家から持ってきた箱を開け、母の写真を取り出して見ているうちに、父の目から涙がこぼれ落ちた。私はベッドを飛び降りて、父の胸へ飛び込んで号泣した。父は、静かに、隣近所に聞こえてしまうと、つぶやいた。私の泣き声で弟も起きた。父は私と弟を自分の胸に強く抱きしめた。この夜、私たちはどれほど、の涙を流したのかわからなかった。でも決して大声で泣くことはなかった。某大学の教師は、幸せな家庭を持っている。しかし、右派を改革したとき、彼の家庭は災難に見舞われ、た。彼の妻は反右派の時代に自分の恋人が右派にされ、流刑に処され、僻地へと飛ばされた。若い彼女は彼と共に暮らせないので、他の人と結婚した。そして、若い時に別れた恋人が苦難をなめつく。して、やっと故郷に戻ってきた。数人の子供の母親である彼女は、過去においての自分自身の薄情と、彼に対する裏切りの行動を悔やんで、自分の両親のため、自分が作った罪の償いするために、今の夫と、離婚することを決意した。しかし、突然の異変は彼女の夫55歳の大学教師にとって、とても大、得難いことであった。夫はそれゆえに精神異常になった。彼は素裸で、自分の居場所を探し求めて外で、徘徊するようになってしまった。彼の妻は結局彼と子供と別れた。共産党が作った別離の悲劇は、解読のできない方程式である。ある引き裂きの悲劇を別の引き裂きの悲劇にとって変え、延々と続く社会にとっての不治の病だ。家庭は中国社会の構造の基本単位である。伝統文化が共産党文化に対抗する最後の防衛線である。それゆえ、家庭破壊は中国共産党の殺人歴史において、最も残虐で悪辣な諸行である。仮にある人が批判や攻撃対象になった時に、中国共産党はその人にとっての資源を社会から全部断ち切る。その人は直ちに生活の危機に陥り、社会の人々から白い目で見られ、差別され、尊厳は剥奪され。ただ、このようにされた人々はすべて冤罪を着せられる人たちである。自然と家庭が彼らにとって最も安心のできる避難場所になる。しかし、中国共産党が取っている連座政策は、家族が互いに慰めることができない。そうでなければ、家族も攻撃対象となってしまう。ハリシ新氏は、のように強制的に離婚させられたのだ。大部分の人にとって、身内の背信行為、密告、反発、告発と批判闘争は、まさに正常精神を支える最後の砦が、押しつぶされることであり、多くの人がこのように自らの命を断ってしまった。6. 殺人手段及び結末。1. 共産党殺人の理論指導。共産党は常に自分のことを吹聴し、創造的にマルクス、レーニン主義を発展させたと自己宣伝するが、実は共産党は古今近来国内と海外のあらゆる邪悪なものを創造的に発展させたのだ。共産主義の大同志。そうで民衆と知識人たちを騙し、工業革命を利用して信仰を打ち砕き、徹底的に無神論を広げた。共産をも、義で私有制度を否定し、レーニンの暴力革命理論と実践で国家を統治すると同時に、中国文化の伝統を、背離した最悪の部分を結び合わせた。中国共産党は自分で発明したプロレタリア階級独裁下にある。革命と継続革命の理論及び手段をもって世界を改造して共産党の独裁を保障させている。その理論はロレタリア階級独裁下の経済基礎及び上層建築の二部に分かれている。経済基礎は上層建築にあり、上層建築はまた経済基礎に反作用をしている。したがって、特に党の政権を含む上層建築を強化するためには、 必ず経済基礎から革命を行わなければならない。それには次のことが含まれる。1、地主を殺害して農村の生産関係を解決。2、資本家を殺害して都市の生産関係を解決。上層建築においても殺人は繰り返されている。目的は意識形態上の絶対的独占を保障させることである。それには次のことが含まれる。1、知識人たちが党に対する政治態度の問題を解決。中国共産党は長期にわたって、知識人の思想改造運動を起こし、資本家階級の個人主義、資本家階級、思想、超政府観点、超階級思想、自由主義などなどを批判した。洗脳させ、心を殺して知識人たちをだ。落とさせる。知識人が持っている自由思想及び優良な品格、例えば、正義のために公平なことを言う。正義のために身を捨てる。貧賤でも志を変えない、武力や勢力でも屈服させることはできない、財。産や地位に惑わされない。先に国を憂え、民を憂え、国も民も安泰としてから自分を楽にする。10。下の公望については、国民の一人一人に責任がある。君子は成功すれば天下も良くなり、出世しなけ。れば個人の道徳修養のみに専念するのような伝統は一掃された。2、中国共産党が文化及び政治における絶対的リーダー権を確定するために文化大革命で殺人を引き起こす。党内から党外まで群衆運動を引き起こす。文学、芸術、感激、歴史、教育などの領域から始めた。先、図は全国で何人かを虐殺する。例えば、三家村劉少奇、呉、越岩老舎、白山などから、党内の、一握り、軍内の一握りへ広げ、全党全軍全国の人民が互いに殺害するまで発展させた。武装闘争は、肉体を消滅し、文化闘争は魂を消滅させる。それは共産党操縦下の混乱時期であり、極度に荒々しい時期。でもあった。人間の悪な部分が共産党党内の危機に触発され、最大限まで引き伸ばされた。個々の人が、革命の名義を使って、共産党及び毛主席の革命路線を護衛の名目で任意に人を虐殺することが、できる。これはまさに人間性を絶滅させる空前絶後の全民訓練である。三文化大革命以降の社会における民主の呼びかけを解決するために、中国共産党は、64で人々を銃殺。軍隊が公に国民を虐殺することはこれが最初である。国民が汚職行為に反対し、役人と商人の結託に反対し、制度の腐敗を反対するために上げた声、新聞自由、言論自由、結社自由の呼び声を弾圧するためである。軍隊は互いに牽制させ、軍が人民を憎むようにさせるために、中国共産党は軍隊の車が焼かれ、兵士が殺される場面をまででっち上げた。そして、人民軍が群衆を虐殺する悲惨な事件を引き起こさせた。4、異なる信仰の人を虐殺。信仰領域は中国共産党にとって最も重要なものだ。中国共産党の歪んだ理論と邪説が世をしばらく騙すよ。うにするため、中国共産党は政権を取った初期からあらゆる信仰体系を消滅し始めていた。新しい時代における精神的信仰ダッシュダッシュダッシュ法輪功、ファールーンゴンの学習者たちに対して、中国共産党は再び虐殺用の刀を持ち出したてまつった。その策略とは法輪功、ファールーンゴン修練者が従う、誠、善、仁徳を漏らさない、暴動は起こさない、社会的不安定へ導かないを利用し、弾圧の経験を積み、さらに他のすべての信仰団体をも消滅させるものである。今回は中国共産党の首領江沢民が自ら前に出て殺人を行っている。5、情報隠滅のために殺人。真実を知る権利は中国共産党のもう一つの弱点だ。中国共産党は情報を封鎖するために人を殺す。過去において敵のラジオを盗み聞きすれば 牢獄行きの罪になる。しかし、今はテレビに真相を伝。エル割り込み放送に対しては、その場で殺せの秘密指令が出されている。劉星群さんは、この理由。で国刑を受け虐待されて死亡したのだ。中国共産党は、ゲシュタポ組織610事務局、警察、公安、県、殺、裁判所及び膨大な警察ネットシステムを利用し、すべての群衆の動きを監視している。6、私利私欲のために人々の生存権剥奪。共産党は、実は政権を手放せないのが問題である。それゆえ、継続的革命論を唱え続けたのだ。現段階。では、中国共産党の汚職、公金を着服するなどの内部腐敗は極まっている。そして、党の絶対的政権と、国民の生存権を争う問題までに発展している。国民が法律の範囲内で権利を行使するときに、共産党はまた、もや暴力を使い、狩猟に対して首切り刀を振り回している。中国共産党は、のためにすでに100万人の、武装警察官を用意している。64の時、臨時的に戦車を移動させたことより、さらに殺人の準備をし、ている。国民に活路がなくなった時、中国共産党が自ら破滅へ歩む時である。その政権はすでに草や木間。で敵兵に見えるほど、ひどく怯えていて、情勢が非常に不安定となっている。情実を総合して、共産党は本質的に邪悪な霊体で、絶対的に人々を制御するために一時の変化が。でも、共産党は過去において人を虐殺した。現在においても人を虐殺している。将来においても人を虐。殺することがはっきりとわかる。共産党の歴史は変わらないものであるということがわかる。3状況に応じ異なる殺人手段を使用。1、世論先行。中国共産党はあらゆる殺人方法を用いた。異なる時代には異なる殺人手段がある。大多数の殺人は、古紙。論戦業である。共産党は常に、殺人しなければ民衆の怒りは抑えられない、と言っているが、まるで、国民の要求に応じて殺人したようである。実質上、民衆の怒りは、中国共産党が煽り出したもので、あった。例えば、白毛女の劇は、民間の伝説物語を改ざんしたものであった。劉文才が周祖院及び水路も、編み出されたものだった。人々に地主を恨むように、教育することが目的だ。この種の適応妖怪。化したやり方は、ままでもずっと用いられてきた。国家主席でさえ妖怪化することができる。法輪功夫。アールウンゴンに対しても、天安門昇進自殺事件をでっち上げ、民衆の恨みを引き起こした。その、5、法輪功、ファールウンゴンの学習者たちに対して、ジェノサイド、集団虐殺の方法で迫害を加えた。共産党はこのような殺人方式を改めることなく、情報伝達技術の発達につれ、ますますエスカレーとしている。以前は中国人を騙したが、今は外国人までも騙す。2、群衆を煽り、殺人を起こす。共産党は自ら殺人を起こす他に、群衆を煽り、殺人させることをしている。もし初期においてき、即法律があっても、群衆の殺人がエスカレートした時には、取り締まらなくなる。例えば、土地改革運。道の時に、一度地改革委員会が地主の生死を決めることができるのだ。3、まず魂を殺し、そして肉体を殺す。殺人のもう一つの手段が、まず魂を殺し、そして肉体を殺すである。過去の歴史において最も残虐。那神の王朝でも、精神を虐殺することはなかった。しかし、中国共産党は、人にそういう正義のために、商用として死に臨むような機会を与えない。白状した者は寛大に、抵抗する者は厳重に処分する、と。お下げて罪を認めることが唯一の生きる道しかない。必ず人々に自分の思想と信仰を放棄し、犬のよ。ウに何の尊厳もない状態で死なせるのだ。 そうでなければ、烈士のように正義のために死ぬ気概は他の人を激励してしまう。卑しい死に方こそが、中国共産党が達成したい未来の人たちに対する、教育の目的である。中国共産党が現在極まる残虐な迫害を法輪功、ファールウンゴンに加えている理由が、法輪功ファールウンゴンは、命より信仰を重んじるからである。彼らの尊厳を打ち砕けない状態で、中国共産党は彼らの肉体に虐待の限りを尽くす。4、暴力と甘い餌を施しながら殺人する。殺人の過程において、中国共産党は、人参と棍棒を暴力と甘い餌を同時に用いる。共産党は常に、ほんのわずかな部分を打撃するという。5% の比率に例え、大多数の人が常に良い人で、常に、教育の対象になる。この種の教育は、テロリズム及び、ほのぼのの二つの方式に分かれる。テロリズムとは、共産党と対立すれば必ず悪い結末を迎え、打撃対象とは遠く避けるべきことを人々に、戒める。ほのぼのとは、共産党の信頼を得られれば、党の味方であり、安全だけではなく重用され。もしかしたら、何かの勝利品をも分けてもらえる。林彪氏は、今日は少し、明日も少し、合わせれ。バタクさんになると言った。しかし、一つの運動を幸いに安全に避けられた人は、往々にして次の運動における犠牲品となるのだ。5、芽生える前に消滅させる、という殺人方法及び、隠れた法律外の殺人、という殺人方法。中国共産党は未だに、芽生える前に消滅させる、と、隠れた法律外の殺人という殺人方法も用いている。例えば、各地での労働争議や農民の抗争が増えつつあり、中国共産党は、芽生える前に消滅させるの原則に基づいて、その都度、リーダーを逮捕し、重刑を加える。また、人権自由が世界の共通認識及び流れの今日に、中国共産党は決して法輪功、ファールウンゴン学習者に対して死刑を下さない。しかし、江沢民の殴打して死なせても当たり前の教唆と法人のもと、各地で法輪功、ファールウンゴン無学習者が拷問によって死亡した悲惨な事件が普遍的に起きている。また、憲法では公民が陳情する権利を有することに対して、中国共産党は私服警察、甚だしくに至ってはヤクザ、チンピラを雇い、陳情する公民を、遮り逮捕、強制送還している。さらに陳情する人々に対して、強制労働させる子、とまで起きている。6、見せしめにする方法の殺人。ハリシシン氏、グーラ国氏、林翔氏などを迫害。7、殺人はしないという口実で殺人事件隠蔽。国際的に影響力のある人に対して、中国共産党は往々にして弾圧にとどまり、虐殺はしない。陰で影響。力の少ない人たちを虐殺するのが目的である。例えば、反革命を鎮圧するときに、国民党の将校、劉雲氏、柏木作義氏、戸筆明氏などは虐殺されなかったが、それより以下の官員及び兵士がほとんど虐殺された。長期にわたった殺人は、人々の魂を生かさせた。今中国国内では多くの人々に、殺気が非常に強くなっている。9、11テロ事件が起きた時に、中国大陸のネット上ではなんと、喝采が起きた。超弦線を、枯水することも絶えなかった。超弦線とは、中国空軍の大佐が唱えた現代の戦争に対する新しい概念で、あらゆる限定と限界を超えた戦争を意味する。貿易、金融、テロ、ハイジャック、サイバーテロなどす。べての場が戦場になるため、民間人をも平気で巻き込む恐ろしい戦争形態である。この状態は考えた。だけでもゾッとする。結び、中国共産党が情報封鎖しているため、我々は共産党の統治期間中に、人々が迫害され死亡した確実な。数字はわからないが、 上述の例だけでもそれぞれの運動で少なくても6000万人が死亡した。その他、中。国共産党が新疆、チベット、内モンゴル、雲南省などの少数民族に対しての虐殺があった。しかし、それらに関連する資料の入手はさらに難しい。ワシントンポストの統計によれば、中国共産党が迫害した人々の数は1000万人余りに達している。迫害致死した人の他に、身体障害者になった人、精神異常になった人、怒りで亡くなった人、恐怖によって死亡した人、ストレスで亡くなった人なども数多くいる。もちろん、それについても確実な数字は分からない。一人の死はその人の家族にとって、骨身に染みる、忘れることのできない痛ましい悲劇である。日本の読売新聞は、一度このような報道をした。中国共産党は全国29の省及び市に対して、次のことを調べ、統計をまとめた。文化大革命に影響を受けた人口は6億人で中国人口の半分を占めている。スターリンは次のように話したことがあった。一人の死は悲劇だが、100万人の死はただの数字だ。李維新氏は、四川省でどれほどの人々が餓死したことを言われても、平然として、次のように語った。どの時代でも人は死んでいるのだ。毛沢東は、奮闘をすれば必ず犠牲も出る。人が死ぬということはよくあることだと言った。これが無神論者の共産党が生命に対する態度である。スターリンは2000万人を迫害し殺害した。これは全ソ連人口の10分の1を占める。中国共産党は1000万人を迫害し殺害した。これも中国人口の約10分の1を占める。カンボジア共産党は200万人を虐殺した。カンボジア。人口の4分の1を占める。現在の北朝鮮では死した人の数は100万人を超えたと言われている。これらはすべて共産党が作った罪悪である。邪教は人を殺して、その人の血で邪霊を祀る。共産党は設立時から殺人を利用し、外部の人を殺せな。ければ、内部の人を殺す方法で彼らの階級闘争、路線闘争の邪説を立てまつった。さらに自分たちの総書記、元帥、将軍、部長などまでも邪教の祭壇へと差し出し、生贄として立てまつるということまでもやってしまった。多くの人は中国共産党に対して彼らの殺人は以前に比べ節制してきているから改善するために時間を与えるべきだと言っている。しかし、例えば一人の人間を殺害すれば、直ちに殺人犯とされる。広範囲で言えば、虐殺は中国共産党が、テロリズム的統治の目的に達成するための手段の一つである。したがって、虐殺する人数の多さは需要によって調整することができる。それは、予測不可能ということ。で表すことができる。人々にとって、恐怖をあまり感じないときに、多くの人を虐殺すれば、恐怖心をよ、得ることができる。元踊り寺人々が恐怖感を非常に感じているときに、小人数の虐殺だけでも、十分にテロリ、ズム的なコントロールができる。そして、人々は知らないうちに怯えているとき、中国共産党は虐殺する。のだと掛け声、殺人はせずをかければ、人々に恐怖感を与えられる。中国共産党のテロリズムに対し、で、条件反射する際、中国共産党は虐殺という言葉すら出す必要もない。政府が大批判する調子を出せ。ば、人々が心の底に潜んでいる恐怖感を蘇らせることができる。人々は恐怖の感覚が薄れてくれば、中国共産党は直ちに虐殺の度合いを調整し出す。したがって、中国共産党がどれくらいの人を殺すのが目的ではなく、大切なのはその殺人の一貫性を維持することである。中国共産党は今でも全く温かい心はなく、殺人の刀も下ろしたわけではない。人々が奴隷化されただけである。一旦人を踊り寺の政府に対して求めるものが、 中国共産党の耐える限界を超えたとき、中国共産党は人々に対し、手決して容赦はしない。また、まさにテロリズムを維持するために、ランダム的に虐殺することも最も多く使用される手段である。これまで各界の大規模な虐殺では、わざと虐殺の対象、罪状及び刑罰を明確にしていないため、区の人々は自分たちがこれからもその対象にされないように、自ら安全な区域に身を引く。この安全な区域の区画範囲は、時には共産党が定めたものよりも狭いのだ。これも、なぜその都度人々は、左派に傾くことがあっても、決して右派には傾かない、という理由である。毎回の運動の拡大化は、その都度人々が、自分を守るために自主的に条件を厳しくしたのが原因である。運動の対象が下の階層。へ行くにつれ残虐さも増す。このような社会全体に行き渡るテロリズムの自発的な反応と効果は共産党のランダム的な虐殺に由来するものである。長期にわたる虐殺の歴史の中で、中国共産党は変態と化した連続的殺人狂人へと変異した。虐殺を通じて、自らがあらゆる体験を手に持ち、制殺与奪ができる変態魔と快感を満足させる。虐殺を通じて、自ら、農地なる怯えを緩和させる。絶え間なく続く虐殺を通じて、今まで虐殺したことによって生まれた恨み、と不満を弾圧する。今日に至って、中国共産党は多くの人民を殺害した類々たる血生臭い罪悪について、すでに善処する術がない。故に、共産党は自分が生きている最後の最後まで、弾圧と独裁を実行し続け。たとえ、たまには、虐殺、誤った判決または政治上の結論を改めるの方法を使って、人々を残じまと、に惑わすことがあっても、共産党の地を好む本質は一度も変わったことはない。もちろん、将来も変わる子、とはない。